い、それでは皆様改めましておはようございます。ズームをご覧の皆さんもおはようございます。はい、そして YouTube をご覧の皆様もおはようございます。こんにちは、こんばんは。それではメッセージを語っていくんですけれども、ピリピリというの手紙をシリーズで見ています。今日はその2章から2章の1節から4節をご一緒に見ていきたいと思っております。最初に聖書箇所をね、本日の聖書箇所を朗読いたします。ピリピ人への手紙2章1節からですね、お読みします。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。はい、ということでですね、今回はピリピ人への手紙の2章ですね。前回までで1章を終えていまして、今回からこの2章に入っていくわけです。メッセージに入っていくんですけれども、最初にね、皆さんにこう一つのね、音声を聞いていただきたいんですね。どんな音声かは後で説明しますので、ちょっとね、聞いてみていただけますかね。これカチッてやるとなるかな。
ローレル。
あれ？ちょっと待って。違って聞こえる？二つも聞こえてる
よ。
そんなの
知ってる？待って。もう一回。戻って。もう一回。
ローレル。
はい。ねえ、ローローって聞こえる人。じゃあ、私ローローって聞こえます。私はローローって聞こえるんですけど、ヤニーって聞こえる人いますか？あ、こんなにいる。はい。これね。ローローと聞こえる人とヤーニーっていう風に聞こえる人といるんです、ね、で全く同じ音声なんですよ。これちゃんと分析すると同じ音になってるんです、ね、でこれは原因は音の、ね、周波数っていうのがあるんですけど、その成分のうちのどこを聞いてるか、どこを私たちの耳が聞き取ってるかによって聞こえ方が違うんですね。で低い部分を聞き取ってるとローローって聞こえるんですよ。で高いところを聞き取ってる人はヤーニーって聞こえるんです、ね、これ不思議でしょ。もう一回聞きたい。もう一回聞きたい。じゃあもう一回ね、はい、
ローレル。
わあ。はい、ね、こうね、全く同じものを聞いているのに、人によってね、全くこの聞こえ方が違ってしまうということをね、皆さんに今体験していただいたわけですね。ローローって聞こえてる人は嘘ついてるわけじゃないですよ。ね。ね。まあこれだけのことであればですね、今みたいにね、聞こえるとかね、いや聞こえないよとかね、こうまあ不思議だねとかそういうことで済むわけです。しかし、もしこれをきっかけにですよ、教会がローロー派とヤニー派に分裂してしまったら、ね、これどうでしょうかね。ね、すでにちょっと兆しが。まあ、ね、でもね、そんなことになったら、いやいやいや、そんなのどっちでもいいでしょって今の皆さんみたいにね、笑って済ませられるわけですよ。ね。そんなくだらないことで分裂してね、どうすんのよっていうことになるわけです。しかしね、私たちは自分が見たこととか聞いたこと、 聞いていることだけで多くのことをこう判断してしまって、そして最悪の場合ね、関係が壊れてしまうというようなことが、まあ、あるわけです、実際にはね。しかし今日の箇所で、今日のピリピ人への手紙の2章の箇所では、パウロは明らかに私たちクリスチャンにこれを求めてます。一致、ね、これを進めているわけです。そして聖書がこのように進めているということは、私たちは一致することができる、そのような道があるということです。違いがあるのは確かだけれども、私たちは一致していくことができるということですね。ということで、今日はパウロが教える一致の進めについてご一緒に見ていきたいと思います。というわけで今日のテーマはこれ、どん出た、はい、違いの中から見つけ出そう、一致への道ということで、はい、ということを見ていきましょう。まず前回までの、ね、お話をちょっとだけ振り返りたいと思います。一章ですけれども、パウロはピリピ教会の人たちに、ね、ある命令を出しています。それはこれでした、ね、ただひたすらに神の国の市民としてキリストの福音にふさわしく生活しなさいということでした。まあ、そのように生活しているのだったら、パウロとピリピ教会の人たちは離れているけれども、この共に戦っていて、そしてまた聖霊によって一致しているということを私たちは知る、パウロは知ることができると。そのようにパウロは反対者によってね、ピリピ教会の人たちが脅かされることなく共に戦っているということをこう投獄されながらもパウロは聞くことになるだろうというふうに言っていたわけです。そして私たちはキリストの福音を信じる信仰だけでなく、キリストと共に苦しみを受けることも恵みとして受け取っているのだよということを伝えていました。今日の箇所ではパウロはこのキリストの福音にふさわしい生活の現れの一つとしても挙げられていた一致するということについて深掘りしてピリピ教会の人たちに命じています。今日はその内容をご一緒に見ていきたいと思っています。4節だけと短いので簡単にアウトラインを挙げるとこんな感じですね、はい。1節が一致の前提です。そして2節に一致している状態が書かれています。そして3節4節で一致の How to ですね、その1その2という感じでお話をしていきたいと思っています。はい、では1節から順番に見ていきましょう。一致の前提からですね。1節、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならとあります。まず最初にですからというふうにあります。これは直前の箇所を指して言っている言葉ですね。直前、つまり一章の一番最後のところでパウロは何と言っていたかというと、このように言ってました。あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じ苦闘をあなた方は経験しているのです。このようにありました。ピリピ教会の皆さん、あなた方はキリストの恵みによって苦闘する日々を送っていますね。私もそうだったし、また今もそうです。だからそんな時は次にあるようなことを目に留めなさいということで、一節の続く箇所を言っているわけです。そこで彼はまずこの一致の前提となることを挙げていっています。ここではいくつかの訳をね、比較してみたいと思います。聖書の訳を比較します。新改訳聖書の2017版はこうでした。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、口語訳、そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、そして新共同訳、そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、 それに慈しみや憐れみの心があるなら、口語訳と新共同訳では、このようにいくらかでもあるなら、つまり少しでもあるならと言っているんですね。これは一体何があるのかというと、ここでは4つのことが挙がっています。はい、第1番目にキリストにある励ましですね。イエス様が苦難の中で御言葉を通して私たちを励ましてくださいます。第2番目に愛の慰めがあります。イエス様に愛されているということを確認するときに私たちは本当に慰められるわけです。そして第3番目に御霊の交わりですね。新共同訳では霊による交わりというふうになっています。私たちは私たちはですね、これほどにこう違いのあるお互いですけれども、うちにおられる一つの霊である聖霊が私たちの交わりを助けてくださるんですね。まあ、それぞれに別の聖霊がいるというわけではないんですね。ただ一つである聖霊が私たちそれぞれのうちにいるという、これは、ね、まさに不思議としか言えないんですけれども、まあ、そのようなことが私たち自身とこの私たちの交わりの中にはあるわけです。そして第4番目に愛情と憐れみです。神の家族としての愛情、それから憐れみが与えられているので、私たちは互いの重荷を追い合って分かち合い、また祈り合うことができるというわけです。まあ、こういうものが与えられていることを少しでも実感しているのならということを前提として言ってるんですね。パウロはピリピ教会の人たちに、いくらかでもですか、少しでも、少しだけですか、そんなことないでしょう、たくさん持ってるでしょう、たくさん感じてるでしょうというふうに言っているわけです。パウロはピリピ教会のことをとても喜んでいましたけれども、それはこれらのことが見られる教会だったからでもあります。では私たちの教会はどうですかということなんですよね。オリーブ教会にはいくらかでもこれらのものがありますか？ね、キリストにある励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがこの教会には少しでもあるよねっていうふうにパウロは聞いてくるわけですよ。どうですか皆さん、いくらかどころか少しどころか大量にあるじゃない、見てくださいと言えるでしょうか？それとも、いや確かにね、まあ、ちょっととはあるかなってなるか。ここはね、とても考えさせられるところですね。その判断は今のところ皆さんにお委ねしたいと思いますが手を挙げなくていいです。はい、続いて2節に行っちゃいます。はい、2節では一致している状態とはどのようなものかということを言っているんですけれども、読みします。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。パウロはこの2章に入る前の1章でですね、ピリピ教会のことを思って喜びを持って祈っているというふうに言っていました。そしてこの箇所ではパウロはその喜びをさらに満たしてほしいと言っています。これまでも十分喜んできたけれども、これを満たし続けてほしい、喜びを満たし続けてほしいということでしょう。なぜこんなことをパウロは言っているのかというと、実はこの完璧に見えるピリピ教会の中にも問題があったんですね。この手紙を先の方まで読んでいくと分かるのですけれども、教会の女性リーダーの中にですね、意見の不一致があって分裂の兆しが見えたということが先の方まで読むと分かってきます。詳しくはそこまで読んだところでね、読み進めたところで見たいと思いますけれども、パウロはそのことも匂わせながらここで一致について命じていると思われます。何を命じているかというと、ここにも4つあります。第1に同じ思いとなり、そして第2に同じ愛の心を持ち、第3に心を合わせ、そして第4、思いを一つにしてとなります。これらは一つ一つ表現の違いはあるものの、一致しなさいということを言っています。 そしてそれは思いとか心という言葉が使われていることからも分かるように内面の一致のことです。特にこのちょうど2段目のところにねあるんですけど、同じ愛の心というふうにありますが、ここでの愛という言葉はギリシャ語でアガペです。これは神様の人間に対する絶対的で無償の愛のことを表す言葉です。私たちには神様からの無償の愛が与えられている。この神様の愛についての認識を一致させなさいということです。ところでパウロはここでフィリピ教会の人たちに一致することで彼自身を喜ばせてほしいというふうに願っています。これは霊的リーダーの持っている願いの、ね、一つだと思うんですよね。リーダーに対してですね、忖度して見た目だけ、ね、一致を保つ必要は別にないんですよ。しかし私たちフォロワーが一致していること自体がリーダーを愛することにつながっているのだということも、まあ、覚えておく必要が、ね、あるのじゃないかなというふうに思うんですけれども、リーダーズの一人の塩澤さん、いかがですか。
今悲しみのどん底です。
あれ。
は
い、ね、私たちが一致しているということが、リーダーに与える影響も私たちは考えていく必要があるかなと思います。さあ続いて3節いきましょう。これは一致の How to のその1でしたね。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。利己的な思いというのはこの新改訳聖書の2017で欄外に注釈があるんですけれども、党派心という言葉になっています。これは主義主張の似た自分や仲間にだけ心を向けること、その主張だけが通ることが優先されるといったような意味であると、国語辞典を、ね、見ると書いてあります。まあ、そういう意味の言葉なんですが、コミュニティの、ね、エゴを表す言葉です。どこかで、ね、この言葉出てきたと思うんですけど、皆さん覚えてますかね。もうだいぶ前なんでね、このメッセージ上は
一
章で、ね、出てきてるんですね実は。はい、ここに出てきました。17節18節、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。このようにありました。純粋な動機ではなくて、自分たちの仲間にだけ心を向けて、パウロが使徒であることを認めず、パウロのことを苦しめようとする、そんな党派心を持っているような人たちによってでも、こう正しい福音が述べ伝えられているのなら、まあ、それが何だというのでしょうっていうふうにね、パウロはもう意に介さずに福音が述べ伝えられていることを喜んでいるんですね。しかし2章の今日の箇所では、まあ、このパウロの、ね、身内ともいえるピリピ教会のメンバーですので、そのメンバーに対しては彼は牧会者の、ね、一人として、この教会では党派心を避けるようにというふうに進めているわけです。あの私を苦しめようとしている連中は別にいいけれど、あなた方については党派心を持ち込んではいけないよというふうに言っているわけです。そして、虚栄という言葉がありますね。これは実質を伴わない上辺だけの飾りという意味です。まあ、つまり自分自身の栄光を求めることです。パウロは特に私たちの内面が一致していることを勧めています。ですから上辺だけの一致など意味がありません。そのようなものをあなたたちの間から取り除きなさいとパウロは命じているんですね。そしてその代わりに、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいというふうに言っています。他のメンバーと比較して党派心を持って、そして優越感や劣等感、そういったものを持って 他の人に接するようなことをしてはいけませんということですね。すべての人が自分より優れているというふうに思いなさいというふうに書いてあります。もしかしたら確かに今この環境の中ではあなたの方が優れているかもしれない。目に見える部分だけを見ればあなたの方が有能に見えるかもしれない。しかし神様は目に見えない部分まで見ておられます。私たちの過去や未来まで全て見ておられる。私たちに認識できようとできまいと、どんな人にも自分より優れた部分があるのだということです。その人を選んだのは神様ご自身だからです。聖書はこのように言っています。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ローマ人への手紙の14章4節の言葉です。私たちが比較してしまう、比較するその人は私たちのしもべではありません。その人は神様のしもべです。もし私たちが神様のしもべを裁いているのだとしたら、それは明らかな越権行為です。しかしへりくだるということ、これは実は信仰歴が、ね、増せば増すほどに、また学んで聖書の知識が増せば増すほどに難しくなるという面があるかもしれません。知識が増すことで高ぶってしまうということですね。まあ、私自身のことをこう思うとですね、特にこの聖書を一節一節丁寧に教えてくれる公開メッセージ、これをインターネットを通して学べるようになったこう初期のことを、ね、思い出すんですよね。まあ、その頃のことを思い出すと、こうどんどんどんどんこう聖書の知識に、ね、目が開かれていくんですね。そして感動しましたよ。あの子供の頃から聖書を、ね、あの読んでますから、なんとなく知ってるんですよね。それがあこういう意味なんだっていうことが、ね、どんどん分かってくるわけです。そしてもう今までなんとなく読んでいた箇所にこんな深い意味があるのかというふうに分かってくるし、まあ、自分が常識だと思ったことが実は誤解だったということが、ね、分かったりして、ね、こう嬉しくなっていくんですね。でね、それと同時にこう自分の中になんとなくですよ、なんとなくこれで、ね、まだ目が開かれていない人にこれを教えてあげようという、嫌でしょ、この目が開かれ、まだ目が開かれてない人に教えてあげようなんていうね、そんな思いがねちょっと湧いてきてたように思うんですね。これはね、謙遜や愛といった動機よりもこの上から目線で思い上がりを含んだ動機だったじゃないかなということを思い出すんですね。正しく聖書を教えること、聖書を伝えること、それはとても大切なことですね。しかし知識は人を高ぶらせるものです。それが正しい知識であればなおさらです。まあ、今こうしてメッセージをさせていただいているわけですけれども、この動機は愛から来てるだろうか、謙遜から来てるだろうか、それを忘れていないだろうかということを私自身が問われ続けているんですね。私たちが聖書を学ぶのはそれによって自分が神様の前にへりくだったものとなり、他の方々を愛するためであることを忘れないようにしなければなりません。では最後に4節、これを見ましょう。ここでは1のハウトゥーその2ですね。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。私たちは放っておけば自分のことだけを考えてしまうものです。それは自己中心という罪の性質を持っているからです。その性質はですね、救いの完成の時まで残ってしまうんですね。自分自身のことを軽く扱っていいわけではありません。しかし当たり前のことですけれども、一致というのは自分以外の誰かがいなければできないわけです、ね、一人で一致できないでしょ、当たり前だけどということですね。まあ、それぞれがお互いのことを気にかけて仕えていくことで一致は深まっていきます。 他の人の必要を覚えて祈ることや、その人の実際の助けになっていくような行動、つまり他の人に仕えていく生き方を選び取っていくことが一致のためには必要だということです。はい、今日の、ね、テキストはここまでになります。まあ、実はこの先の部分も今回の箇所に入れるか迷ったのですけれども、あまりにボリュームが多くなってしまうので次回以降にすることにしました。まあ、この箇所の後に今度はイエス様がどのように生きられたということのように生きられたのかということが書かれているんですけれども、まあ、そこはかなりまた ボリュームがありますのでね、次回学びたいと思います。さて、ここまでお話ししてきて、一致が大切であるということは、まあ、十分分かっていただけたと思います。さて、それではね、どうでしょうか。皆さんお隣を見てみてください。お隣を見てみましょう、ね、当たり前ですがそれぞれ違いを持っているお互いですね。ズームの方もね、あの他の人の画面をちょっとね、あのチラチラ見てみてください、ね、明らかに違うでしょ、ね、どうですか、一致できそうですか。あれあれシーンってね、フィリピン教会の人たちにとって一致は本当に大切なことでしたね。では私たち自身についてはどうかということです。一致が大切だということが分かっていて、一致すること、一致が好きだという人はね、多いでしょう。しかしこの箇所でパウロは、私たちが一致を作り出すためにお互いに取り組み続けることが必要であるとも言っているんですね。今日のメッセージのテーマね、これ思い出していただけますでしょうかね。今日のテーマ どうだったですかね。あれ
一致を探す、
あれはい、違いの中から見つけ出そう、一致への道、ね、見つけ出そうですからね、はい、ということで今日はこの箇所の適用として、違いを持った私たちが一致するためにどのような点について取り組む必要があるかということを、3つ、見ていきたいと思います。一致のための取り組み、その1、必要性を知る。パウロはですね、いろいろな書簡の中で繰り返し一致を進めています。教会に対して一致しなさいということを進めているんですね。ではそもそもなぜ一致は必要なのでしょうか、ね、そもそも論ですね。それは一致することで霊的戦いに勝利していくことができるからですね。まあ、この地上は現在アダムの堕落以降、サタンが不法に占拠しているような状態になってますね。そして神様とサタンの戦いが続いています。サタンの目的、悪魔の目的は神様の計画をとにかく阻止することです。そして神様が作った最高傑作である人間を神様から引き離すことにあります。つまり私たち人間はこの戦いの最前線にいるということなんですね。私たちを間にですね、神様とサタンがこう戦っているような状態ですよ、ね、中でも私たち信仰者は神の国の側の兵士ということになりますから、一番攻撃にさらされる立場にいるんです、残念ながら、ね、これはもうしょうがないんですよ、ね。まあ、そして当然のことながら、最前線にいる兵士が一致していなくてはその戦いに勝つことなどできないわけです。逆に戦いの相手、つまりサタンと悪霊は一致しているんですよ、ね、そしてそれゆえに強力です。サタンを頭とした完全なトップダウンのもう機械的に一致した集団なんですね。マルコの福音書の3章25、26節でイエス様がこういうふうに言ってます。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいますというふうに言ってるんですね。つまりイエス様ご自身がサタンと悪霊たちは一致しているんだよということも言ってるわけです。またいいですかね。また私たちはですね、教会のことを神の家族 と言っていますね。私たちは聖霊によって結び合わされた、そして一致する、結び合わされて、そして一致することでサタンに対抗しようとしているわけです。まあ、しっかりと一致しているサタンたちは、神の家族の一致を壊して、平安がなくて、愛が実践されない、分裂した教会にしていこうとしているわけです。そして、ここにある通り、家が内部で分裂したら、その家は立ち行かないのです。一致することをやめた教会ほど、サタンが壊しやすい教会があるでしょうか。私たちが霊的戦いに勝利していくために一致することはどうしても必要なことです。では続いて、一致のための取り組みのその2ですね。イメージを変えるということです。私たちはですね、一致が大切であることを知っています。ここまでも分かってきたと思いますね。一致が大切だという点ではおそらく私たちは一致できるはずです、ね、しかしその大切さが強調されるあまり、私たちは時に一致するためにはこうあるべきだ、こうでなければ一致とは言えないといった具合に立法主義に陥ってしまうことがあるのではないでしょうか、ね。例えばですね、仲の良い者同士が集まっていて何も問題が起こらない、波風の起こらない状態こそが一致している状態であるというイメージを私たちは持ちがちではないでしょうか。ルカの福音書の9章の49、50節に、十二使徒の一人であるヨハネとイエス様のこんなやり取りがありました。さてヨハネが言った、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは彼に言われた、やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です、というふうにありますね。で、ここにその人が私たちについてこなかったからとあるんですけれど、そこはですね、新改訳聖書の第3版ではこういうふうになってました。私たちの仲間ではないのでというふうになってたんですね。つまりあの人たちはイエス様の御名によって奉仕しているけれど、私たちと同じ集団に入っていない、仲間じゃないから一致できないよっていうふうに、ヨハネは言っているわけです。それに対してイエス様はそうではないよと、あなたたちに反対していないのなら彼らは味方だよ、仲間だよ、一致できるよというふうに言っているわけです、まあ、ヨハネは彼なりにイエス様のこの弟子集団の一致を保とうというふうに行動をしていたのだと思います。しかしそれは結果的にイエス様が考える一致のイメージとは違ったということですね、まあ、私たちも一致できるのはここまでという枠を必要以上に持っていないでしょうか。それによってイエス様が望まれる一致のイメージから離れてしまっているんだとしたら、そのイメージを変えていくことが必要です。私がですね、まだ洗礼を受けて2年か3年くらいの時のお話なんですけれど、その頃の私これですね。
どれ
真ん中ら辺に、はい、真ん中ら辺にいるんですけどね。
あるよね。
あるね。はい。まあ、教会にね、苦手な人がいたんですよ。この写真にもちょっと写ってるかな。ね、その人はね、その時の、青年会の、ね、リーダー的な立場の人でした。まあ、妻は知ってるんですけどね。で、その人はですね、私とも正直ね、全然キャラクター違う人でしたよ。だけどね、こう周りをこう巻き込むリーダーシップ持ってて、こう雄弁で行動力もあってね、こう熱心に祈るし、奉仕もすごいバリバリやってる人。だけどね、こう あまりにね、熱すぎて、熱かったのね。で、当時ね、この写真見ればわかるでしょ、僕もね、ちょっとおとなしめだったんですよ、今よりもね。あれそう陽キャに見える
陽キャでしょ。
ね、 まあでもおとなしめだったの、それでもね。で、まあ、ちょっとね、その暑さにね、ついていけない感じだったんですよ。ね、このね、聖書にね、ちょっとでも興味のありそうな学生を見つけるとね、もうぐいぐい行くわけ。ね、もうぐいぐい伝道していくわけ。で、私は横にいてヒヤヒヤしてるわけね。そんなぐいぐい行っちゃっていいのってね、感じ。でね、こう、お祈りとかもね、青年会でお祈り会するでしょ。そうするとね、もう現地に行って祈ることが大事なんだとか言って、もう大学まで行って、雪降る中大学まで行ってね、そこで祈るんですよ。ね。でね、僕はまだね、これクリスチャンになったばっかりですよ。2、3年だからね。なのでクリスチャンってね、こうもっと落ち着いてるもんじゃないのってね、子供の頃から言ってた教会のイメージもあったかと思うんだけど、もうちょっと落ち着いてるもんじゃないのって、これがねクリスチャンなのかなってね、もう彼とはねちょっと一致できないなと思って結構ね反発してたんですよ、ね、ところがね、ある時ね、この当時通ってた教会の、牧師先生がねから諭されました。確かにそのリーダーのね、その彼には足りないところがあるよと。だけど大串君は彼から学んだ方がいいよって言われたのね。まさにこれですよ。へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいということですよね。でそう言われてね、よーく見てみると彼のね、暑さについてこうあれこれ思っていたのはね、どっちかというとね、自分の中の問題だったということが分かってきたんですね。ちょっと憧れてるっていう感じ、ちょっと嫉妬してんのかなみたいなね、逆にね。で、そのね、一致できないと思ってた部分はやっぱりね、彼の優れた部分であることにね、どんどん目が開かれていったんですね。そしてね、こう関係が変わりました。まあ、一緒にね、学校内でビラを配ったりするようになったりね、こう祈ることも増えました。そして一緒に伝道して、まあ、学生にね、伝道するようなことも増えました。そしてね、彼は私の大切な友人になりました。彼とは今でもね、付き合いがあるんです。そして会うとね、本当に平安があるんですね。もしあのまま私が自分自身の一致のイメージにはまり続けていたら、私は神様が与えようとしていた大切な友人を得る機会を失っていたことでしょう。私たちは一致というものを自分と同じであるということと思いがちです。しかし聖書が示す一致のイメージは、違いを認め合う中から生まれる一致であるということです。さあ、それでは最後、3番目ですね。一致のための取り組みその3、ではどうするのかということを考えましょう。まあ、一致が必要だということ、そして一致のイメージを変えていこうということを見てきました。それでは私たちは一体どのように一致していけばよいのかを最後に考えてみましょう。このヒントになる出来事が使徒の働きの15章36節から41節に書かれています。ここではパウロとバルナバ、これはパウロとバルナバという2人の、ね、弟子の話なんですけれども、この2回目の、ね、宣教旅行に出ていくことを計画しているんですね。彼らは あちこち、旅をして回って教会を建てていったんです。その2回目に出ていく時のことを、言っている場面です。お読みしますね。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけた。どうでしょうかね。こう宣教チームのメンバー選考で、パウロとバルナバの意見がぶつかり合って、 同じチームではやっていけないということになってしまいました。これはパウロとバルナバは一致できてないんじゃないのっていう話になりませんか。ね、ちょっとね、こうもうこれ教会分裂しちゃうんじゃないのって、リーダーの2人がね、こんなじゃね、
ね、
そうね、まあ、しかしこれをね書いているルカ、これ ルカという人が書いてるんですけど、これを書いている人はこの場面でね、パウロとバルナバが激しい議論になったって書いてあるんだけど、まあ、結構あっさりとね互いに別行動を取ることになったっていうふうに言ってるんですよ、ね、もうちょっとねこんなことでもあんなことでも一致しなかったよみたいなこと書いてあるかなと思ったら、そうでもないのね、結構あっさりしてるわけですよ。まあ、これはねどういうことかなというふうに思うと、それはパウロとバルナバこの2人が本当に一致しなければいけないところは一致していたからだというふうに思います。まあ、エペソ人の手紙の4章13節にこうあります。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ちた御丈にまで達するのですと。まあ、パウロとバルナバ二人とも神の御子、つまりイエス様に対しての信仰と知識においては一致していました。まあ、しかしそれ以外のところでは違いを認めていたということではないでしょうか。まあ、この時の登場人物の、ね、関係をイメージで表すとこんな感じですよ、ね、一番左、まあ、一番先頭にイエス様がいらっしゃいます。一番先頭イエス様が走っている。そしてその後ろについていくパウロたちですね。その中にチームがあって、これが近づいたり離れたり、ね、おお、もう一回ね、近づくこともあれば離れることもある、意見が合うときもあれば合わないときもあるということがあるわけですね。でも先頭であるイエス様をみんな見てるでしょ、ね。まあ、冒頭のヤニーとローレルの話覚えてますかね。あれは本当に同じ音を聞いてるんですよ、ね。では何が違うのかというと、私たちの耳とか脳の反応が違うんですよね。それで聞こえ方が違うわけです。それと同じように神の御子に対する信仰と知識において一致していたとしても、私たちがそれにどのように反応するかには違いがあるということです。まあ、この箇所でパウロとバルナバはこう喧嘩別れになってしまって、残念、福音宣教もここまでとなってしまったかというと、そうではないんですね。まあ、結果的にこのように伝道チームが2つに増えて、より多くの場所に福音が伝えられていったわけです。意見が違っていたとしても、パウロもバルナバも互いのうちに自分より優れたものがあるということを認め合っていました。だからあるところまでは意見をぶつけますけれども、その後は別々の行動を取ることができたわけです。それぞれが良いチームを作って、互いに適切な距離感を持って働きを進めました。そして福音宣教は広がっていったわけですね。これは霊的に成熟した者同士の一致の姿というふうに言えるのではないでしょうか。まあ、ちなみにこのパウロが連れていくのを嫌がったこのマルコという人ですけれども、その後成長してパウロは彼のことを認めるようになります。マルコはバルナバと共に行動する中で、このパウロが認める働き人となっていったということです。ですから意見の一致が得られないことがそのまま悪いことというわけではないということですね。もしここでパウロとバルナバが意見が一致するまでひたすら議論してたらどうですかね。もう何も進まないです、ね。あるいはそれがこれが原因でね、それこそ分裂してしまったら、もうこれ喜ぶのはサタンだけでしょ。またマルコもね、ここでもし無理してパウロについて行ってたら、もしかしたら潰れちゃってたかもしれないでしょ、ね。もう全く宣教が進まなくて、誰も得をしない、得をするのはサタンだけというような状態になっていたかもしれませんね。今日見たピリピ書の2章の1節には、 こうありましたね。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならというところでした。ここで大事なのはキリストにあってというところです。ここが互いの間にではないんですよね。互いの間に愛の交わりがあるとか御霊の交わりがあるとかそういうことじゃないんです。キリストにあってなんですね。それぞれが神の御子に対する信仰と知識においてイエス様との関係が強固であるということ。パウロとバルナバはキリストの御丈にまで達しようとこの点において一致していたわけです。まあ、一方で私たちはどうでしょうかという話です。またね。まあオリーブ教会はここまでね、神様の守りと祝福によって、まあ、少しずつね今働きを拡大していっているところかなというふうに見えますね。まあ、その中で私たちと神様との関係は深まっているでしょうか。神様を愛するということはあなたにとってまた私にとってもですけれども、どういうことでしょうか。奉仕や教会の計画以上に神様との時間を大切にしているでしょうか。まずキリストとの関係があってこそです。質の良い時間を確保した上で祈ったりまた聖書を学んだりして、より深く神の御子に対する信仰と知識が深まっているでしょうか。そしてそれは自分自身の謙遜につながっているでしょうか。私たちはイエス様を見つめて歩んでいくときに初めて一致することができます。そしてその姿によって私たちはイエス様を証ししていくのです。イエス様と父なる神様が一つである、その関係の中に聖霊によって私たちも招かれています。この招きに応答して成熟した一致を目指して歩もうではありませんか。最後にヘブル人への手紙12章2節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。お祈りします。天のお父様、あなたの名前を賛美いたします。私たちには聖霊によって一致するという道が与えられているということ、それによってサタンに勝利していくことができ、互いに愛し合う道が用意されているということをありがとうございます。今この時も私たちの先頭を走っておられるイエス様から目を離すことなく、ただイエス様を見つめることによって一致していくことができますように、どうぞ私たちを助けてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか。献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。